こんにちは。
こんにちは。
エトセトラの時間でございます。
はい。
今日のエトセトラはすごいです。
すごいですか？
すごいです。
本当？
本当。
信じていいの？
信じていい。
本当？
信じていいっていうか、話を聞いていったら逆に、信じられないってなるかもしれないけど、それくらいすごい。
すごい。
すごい。で、今日はですね、ガチャコンが読んだ本の中から、ちょっとこれは皆さんにお伝えしたいなっていう、まあ今まで映画とかね、音楽とかやってたけど、そろそろこの辺でちょっとなんつうかな、インテリジェンスなところもね、
ちょっと見せていこうと、
見せていかないとこいつバカだなって思われててもさ、なんかね、
なるほど、
あれじゃない？だからちょっと本をね、今日は紹介したいと思って、今日は本の紹介のコーナーでございます。
はい。
はい。で、何を紹介するかと言いますと、
はい、
これですね、今あきちゃん
の
目の前にありますが、
この私が読めなかった本ですねどうにも進まないわこれって言った、
いや、なんだろう、生理的というかさ、いや、なんか合わない人は合わないかもしれない、確かに、
まあでもちょっと再挑戦はしますけどね、はい、はい、
ぜひともね、俺の今日の話を聞いて、あきちゃんがまた読んでみるわと思っていただければ幸いです、
はい、
じゃあまず本のタイトルですね。本のタイトルがこれ、フラットランドっていうね、で一応その作者がエドウィン・アボット・アボット、で役が、日本語役は竹内香織さん、
はい、
なんですが、
はい、
まあこれですね、古い本なんです、で、初版が1884年、イギリス
初版、
初版、
1884年、
まあ日本で言えば明治真っ盛りですわ、坂本龍馬殺されてんのかな、もう、まだかな、わかんないけど、それくらい
龍馬さんの時代、
まあ、龍馬さんの時代、まあその頃にね、だからもう今もう2020年だからさ、
ね、国は、
国はイギリスです。
あ、イギリスか、
俺が尊敬してやまないイギリスです
また136年前ですね。
あですね、に書かれた本なんですね、ただね、
あれサブタイトルがついてるんじゃなかった
一応サブタイトルが、たくさんの次元の物語、というわけで、まあ、このフラットランドってその、ね、次元のお話なんですね、で、いやこれがすごくてさ、
はい、
でまずね、まあ、この本のね、どういう本かっていう前に、まず俺がこれを読んで何に感動したかっていうことをちょっと最初伝えたいんだけど、
その前にさ、まずさ、この本との出会いはどんな出会いだったの？
出会いはね、たまたまネットなんだよね、俺あんまり、
ブックオフじゃないの？
ブックオフじゃない、本屋でもない、
へえ、珍しい、
なんか自分の好きな本をさ、検索してて、でなんかほらよくあるじゃない、これを読む人はこれを読みますみたいなさ、紹介みたいなのあるじゃない、でその中でこの次元の話のフラットランドっていうタイトルが出てきてさ、でちょっとね、聞いてる人にはちょっとお見せできないんだけど、このカバーの写真にね、もう惹かれちゃって、あ、これはもう読むしかないわと、
ジャケ買いだ、
そうですね、俺結構ね、映画とかもそうだけど、
そうだよね、
前情報なしの、ジャケット一発勝負的な、ところがあるんだけど、
そっかそっか、はい、ありがとう、で、どこに感動したか、
で、どこに感動したかと、でね、これちょっと何がすごいってね、普通次元って言ったら、なんか数学的とか物理的な、話になるんだけど、これね、社会風刺なんですよ、この本、人の 見方とか考え方、物の見方とか考え方っていうのを、
うん、
あの次元っていうものを使って説明してるんです、この本。
全然わかんなかった、少し読んだけど。
本当？
気づかなかった。
気づかなかった。いや、これね、あの見事にね、その説明してるんです、
うん
うん、でまずあのこれを読んでね、うん、あのやっぱりね、あの、うん、物事をよくさ、別な視点でとか別な角度でって、
はい、
あの言い方をするんだけど、
うん、
多分物事を別な次元で、
うん、
あの見ないとわからないものとか気づかないものって、
うん
うん、ことがあるんだなっていうのがよく分かって、
うん、
で逆にあの、あ、人と人ってこれだから理解できないんだなっていう、
うん
うん、彼の言ってることがわからないとか、
うん
うん
うん、
言うことを聞いてくれないっていう、そのなんか人の中で愛してるなんかすれ違いとか行き違いとか誤解とかっていうものも含めて、それをね、あの2次元3次元4次元っていう、
うん、
架空の世界がそれぞれあるんだ、
うん、
まあ、2次元だったらタイトル通りフラットランドっていう、
うん、
そう、3次元ならスペースランドって、
うん
うん、4次元ならソートランドって、
うん
うん、言い方をするんだけど、
うん、
その世界を通して、
うん、
あのそれぞれの次元を説明していくっていうね、
うん、
でこの次元、俺の中でだからこれを読み終わった後に、あ、この次元感覚っていう言葉がさ出てさ、で多分これってこの21世紀に必要な感覚だと思うんです、
うん、
次元感覚、
うん
うん、でだからまずこの本にも書かれてるんだけど、今日はまずあのガチャ的に次元ってこういうものだよっていう、
あ、いいね、
あの話をまずして、
うんうん、
でそこからじゃあこの本ではどういうことが書かれていたのかっていうことをあの解説していきたいと思ってるんですか、
はい、
よろしいでしょうか、
はい、
はい、
お願いします、
はい、じゃあまず次元とは何か、
うん、
そうね、
うん
うん、じゃガチャガチャンチャンチャン、今日は講義形式なんでね、皆さん ね、あの眠らないでちゃんと聞いてくださいよ、
はい、
たかし、
たかしいないから、
たかしいないから、
多分
多分、
あ、まあいるかもしれないけど、
じゃあまずね、あの、まあ、4つに分けて説明したいんだけど、1つはあの次元の定義、
うん
うん、で一般的にその次元って何だって言われたらさ、まあ、ネットでちょっと調べたんだけど、まあ、まとめると、あの次元とは空間の広がりを表す一つの指標っていう言葉があるんだよね、
うん
うん、でまあその次元が一つ増えるごとに空間がどんどん広がっていくっていう、
うん
うん、ことを言ってるんだけど、ここであのガチャ的解釈を加えて、
はい、
はい、でじゃあガチャ君の次元の定義で、ガチャ君としては、
うん、
まあ、あの空間ではなくて認識、
うん、
だから次元とは認識の広がりを表す一つの指標、
うん
うん、でだから次元の数が増えるたびに、
うん、
あの認識の数が増えるというか世界が広がる、
うん、
多分、うん
うん、
っていうことなんだと思うんだよね、
うん、
で一般的にその次元ってさ、
うん、
まあ有名なのはその1次元から3次元なんだけど、
うん、
まあ、一般的なその次元の区分を言うとさ、
うん、
あのまず最初に0次元って0のね、
うん、
0次元ってのがあって、
うん、
でそれはあの点で表せるんだよね、
うん、
点しかないと、
うん、
で1次元になったら、
はい、
今度直線になるんだよね、
うん、
1本の線になると、
うん、
で2次元になったら、
うん、
その直線が今度、まあ、あの、まあ、伸びるというか平面になるんだよね、
平面ね、
平面ね、
うん、はい、
で3次元になった時に、
うん、
今度高さが加われて俗に言う、
うん、
立方立体になるんだよね、
うんうん、
でそれが3次元だと、
はい、
で今度4次元になると、
はい、
今度その立方体に今度時間っていう新しいものが加わると、
うんうん、
でまあ本当に調べてったら本当に次元の数っていろんな学説でいっぱいあるんだけどさ、
うん、
まああえて言えばここ5次元まで説明したとして、
はい、
5次元で言えば何だろうね、まあ結構平行世界とかパラレルワールドっていう言葉って結構いろんな映画とかアニメとかでも使われるんだけどさ、うん、その3次元プラス時間の4次元と、
うん、
また別な同じものがまたどんどん生まれていくっていう、
うん
うん、言い方をしたりするんで5次元ってね、うん、また一つの
次元同じもの4次元のこの世界がいっぱいあるっていうことい
っぱいあるってこと、
うん、並列でね、
うん
うん、
それが5次元だ、
はい、
まあ、とりあえずこんな感じでまた一つの次元が加わるためにいろんな世界が広がるんだけど、
うん、
でこれをもとにガジャ君的解釈ね、
はい、
でそのじゃあまず0次元の状態ってどういうことかって言ったら、
うん、
まず自分です。自分一人しかいない、
うん、自分ね、
うん、
0次元
0次元が
点の世界
点の世界で
その点が自分ってことね、はい、
で1次元って次0に1つ加わった次元って何かって言ったら、
うん、
自分と相手がいる、で2次元になると、
うん、
今度自分と相手と第三者が加わる、
うんうん、
で3次元になったら、
うん、
今までの自分と相手と第三者プラス、
うん、
今度社会とか世の中っていうものが加わる、
うんうんうん、
じゃあ4次元になったら、
うん、
その3次元に、
うん、
今度はこの人間社会じゃなくて自然とか、
うん、
人間社会じゃない大きなもの、
うんうん、
が加わると、
うん、
であえて5次元じゃ何だって言ったら、
うん、
今度自然に、
うん、
これ今度地球環境の話だからさ、
うん、
社会があって世の中があってだから今度は宇宙
4次元が地球環境ってことね。
そうだよね、
うん、で5次元になると
今度宇宙
宇宙になるんだ、うん、うん、なるほど、
まあ、だから何が言いたいかって
なかなかうまい解
釈だ
ね、
うん
うん、
言ったらその次元が増えるたびに関わり合いが、
うん、
関わる世界が大きくなっていくっていう話、
うん
うん、でちょっと考えてた時にさ、
うん、
で俺は認識の広がりって言ったから次元ってさ、
うん、
じゃあ認識っていうもので考えた時何かなと思ったら、
うん、
ゼロ次元だと、
うん、
本能かなと思ったのね、
うん、
本能的なもの生物的なものでさ、
うん、
で1次元じゃあ1次元ったら何かって言ったら、
うん、
今度感情の情に念と書いて情念、
うん、
情念になって、
うん、
で2次元になったら今度観念って、
うん
うん、で3次元になったら今度観念が今度理念に変わる。で4次元になったら今度理念を超えて概念っていうものになる、
うんうん、
で4次元の上の5次元ったら何かっつったら、
うん、
今度思いの念の想念、
うんうん、
で何にせよねこの念っていう言葉にすごく惹かれてさ、
うん、
今心ってすごいなと思ったんだけど、
はあ、本当だ
念っていう字のね
今心だ、うんうん、
でもね
感じってすごいね。
そう感じってすごいよねこれ
今の心
今の心と書いて念と読むんだけどね、
うん、
でもその俺が定義するあの次元って認識の広がりだよっていうことを考えた時に、
うん
うん、やっぱこの念、うん、で個人の情念があってさ、で他者とのね関係の中で価値観みたいなもんだよね、理念だったらね。
観念をその前に、
あ、観念、観念、
観念でしょ、
うん、観念だね、まずね、
うん、
他者との間の観念があってさ、
うん、
で理念ってなったら今度なんだろうな、もっとあの会社とかさ、
うん、
組織とかってさ、なんか自分と集団、なんか集団における、うん、大きな思いになるしさ、
うん
うん、でもそれよりもっと大きいものだったら今度概念ってね、あの、うん、一つのグループ一つのグループがやったことにこういう概念があるっていうものになってさ、
うん、
でもあえてそれより上の次元はあのそんなものに縛られない想念っていう言葉だと思うんだよね、
うん、
まあウキちゃんには多分意識、意識のことだからさ、想念って思いとか、
うん
うん、イメージの世界みたいなもんだから、
うん、
何でもありなんだよね、ぶっちゃけ、
うん、
想念のレベルになると、
うん
うん、でもそこまであの認識の次元が広がると、あのなんだろうな、あの世界が広がるっていうか、
うん
うん、でも次元を増やすってそういうことなんだろうなっていうふうに思ってるわけなんですよ、
うん
うん、これがまあガジャ君の考える、うん、あの次元の区分なんだよね、
うん、
であのー、で次元ってねなんだろうっていう、このじゃあその観念とか想念とかいろいろ言ったけど、うん、全部ひっくるめて多分次元にはあのなんか条件があると思ってたのね、で、まずこの自分たちが生きてる世界っていうのはさ、
うん、
まずね、あの自分たちが認識できない世界っていうのがたくさんある、
うん、
自分が見えてない世界がいっぱいあってさ、
うん
うん、っていうのが一つと、
うん、
で多分もう一つ大事なのが、あの自分たちがわからない世界からも自分には影響を受けてる、
うん、
干渉されてる、
うん、
だから私は知らないからいいとか、
うん、
私は見えないから関係ないではなくて、
うん
うん、残念ながら影響を受けてるんです、
うん
うん、俺は干渉っていう言葉がいいのかなって気はするけど、
うん、
で、なんか具体例ないかなと思って考えたらさ、あの可視光線ってちょっと難しい言葉があるんだけど、わかる？
わかる、
うん、まあ、一応説明すると、あの目に見える光、
うん、
光の光線のことね、うん、で一応これはその電磁波って大きな枠の中の一つなんだけど、
うん、
ただその電磁波って呼ばれるものってさ、
うん、
あの例えばガンマ線とか X 線とか紫外線とかさ、
うん、
赤外線とかさ、
うん、
電波とかもさ全部電磁波でさ、
うん
うん、だからそれは人間感知はできないんだよね、紫外線や赤外線もさ、
うん、
でも感知はできないんだけど影響は受けるわけ、
うん、受けるね、
受けるね、
うん、
私が見えないからそれはないではない、
うん、シミそばかすになって現れるからね、
X 線なんてもしかしたらね、そのがんとかね、
うん、
活がん性とかさ、
うん、
人体に影響あるからさ、
うん
うん、でだからまずそのまず世界っていうのはなんかそういうふうにあの自分が認識できない世界があって、
うん
うん、でもその認識できない世界からも影響を受けてるんだっていうのがまずあってさ、
うん
うん、でその中でそんな世界の中でどうやってこの次元を生かすかって言ったら、まずガチャ君考えた、
うん
うん、でそのまず次元って結局じゃあ、あとさっき区分分けしたけどそれを用いて何が分かるのかって言ったら、
うん、
まずあのまあ文章で書いたのはあの物事の位置を知る手段ってまず書いたんだけど、
うん、
まああのよくねあの調べてったら座標の例も出てたんだけどさ、
うん、
X 軸と Y 軸があってさ、でそこで初めてあの X に Y がなんぼで初めてその点の位置が分かるみたいなさもんでさ、でこれもやっぱりその、まあ、物事って問題とか自分のねあの位置ったらあの本質とか本音っていうの分かるあのこの次元感覚で、次元感覚っていうかな、うん、
うん、次元感覚をどう使っていくかっていう、
そうですね、
ところね、
ね、
うん、
でまず自分の現在地を知るっていうのが一つと、
うん、
であとあのなんだろうな、その目の前の物事とあの他のものとの関係性を知るっていう、つながりを知るっていう、
うん
うん、こともできると思うんだよね、これ応用すると、
うん、
あ、これとこれが組み合わさるんだとかで、多分その2つを使って多分ね、まだ見たことのない場所にたどり着くことができるんだと思うんだよね、
うん、
その俺の中ではその自分の現在地が分かってさ、で位置の点は分かるんだけど、今度一つ世界を広げたらその自分を取り巻く状況が分かって、
うん
うん、で多分そしたらあのその状況に満足するのか、その状況から離れようとかね、もっと別なところに行こうとかってさ、あの多分思うと思うんだよね、
うん、
でそうなった時の、あの、なんだろう、どこに向かえばいいのかっていうのを探るための、
うん
うん、この次元感覚で見つかっていくのではないかと、
うん
うん、で多分これってだからさーってなんかどういうことなんだろうって自分が考えてたら、そのやっぱり多分ね、情報世界のね、まあ、イメージの中だけど地図を作成することなんだと思ったのね。なんか自分の気持ちとか、まあ一般的に自分のやりたいこととかなんかいろいろあるけどさ、うん、その中でね、あの、あ、自分がここにいて周りはこんな感じで、うん、でも自分の行きたい、多分最初は具体的なものなんて浮かばないんだろうけどさ、まあ、例えば北かなとかね、南かなとか、暖かいところがいいなとか寒いところがいいなとかってさ、うん、なんかそういうものをあの、なんだろう、見つけていくときにこういうなんかこの次元感覚というか、
うん
うん、なんかね、あの自分と相手、相手と第三者っていうふうに世界を広げていくことがあの大事になるのかなと思ってるわけなんですよ、うんうん、
なるほどね。
でただこれ今まで説明してきたのは、うん、フラットランドの本の中にはこういうことは書いてないんだ、
うん、
書いてはいないんだけど、
うん、
なんか直接的には書いてないんだけど、
うん、
あの人間社会を例にして物語が進むから、
うん、
解釈次第では、あ、こういう、そういうことねって読み取れるんだよね、
うん、
でだから自分はフラットランドの本を読んで、あ、なるほど、まず次元っていうのは空間の広がりじゃなくて人間の認識の広がりなんだなっていうふうに思ってさ、
うん
うん、で自分なりにその認識のゼロ次元とかって勝手にさっき作ったけどさ、うん、みたいなのがあってさ、でフラットランドでも本でも触れてるけど、やっぱりその自分が認識できない世界っていうのが出てくるんだよね、物語の中でも、
うん
うん、でその認識できない世界からも影響を受けてるんだ、本人は気づいてない、うん、その世界の住人たちはもちろん気づいてないんだけど、でだからなんかね、そこまで分かった時にでも、まあ、その活用法に関してはなんか自分は、あ、こういうことなんじゃないかって、これは俺の解釈だけど、あの次元ってのはまず物事の位置を知る手段であったり、
うん、
自分物事の関係性を見つけるものなんだろうなっていう、うんうん、でそれを見つけてなんか自分の行きたい場所に探す手段になるのかなっていうのは、これは俺の解釈なんだけどね、
うん、これビルにしても面白いかも。
あ、多分図形にしたら
0次元から5次元まで、
うんうん、
あの 高層ビルに例えたらさ、
うんうん、
ゼロ次元っていうのはもう玄関の前の一点でしかないの、
うんうんうん、
で一次元は1階を動ける、
うんうん、
で二次元は20階、
うん、
3次元は30階、
うん、
4次元が40階、
うん、
5次元が50階、
はい、
最上階、
うん、
って考えたら見える範囲が全然違うからさ、
うんうんうん、
その得られる情報と自分とのその関わりが変わってくるじゃない、
うんうん、
位置によってさ、
うん、
なんかそういうイメージだね。
まあ多分ね、次元を増やすってね、
うん、
多分情報量がまず増えると思うんだよね、
うん、
で、でただ情報量が増えるんじゃなくて、
うん、
今までと違う概念が入るんだよね、
うん、
今まではグーはチョキにしか勝てなかったんだけど、
うん、
なんか新しくパワーがあるみたいな、ちょっと上手い例えじゃないな、なんか、うん、本当に今までとは想像もつかないやり方があってさ、
うん
うん、でもそれはちゃんとなんだろうな、
機能する
機能するっていう、だからもう目から鱗とかさ、
うん、
ああそんなやり方があったんだみたいな、
うん
うん、
パワーがチョキに勝つとか、
まあ、そうだね、
うん、
ありえ、まあ今の我々の感覚だったらありえないけど、うん、
パワーの指が6本になってるとか
とか人じゃないみたいな
、うん、なるほどね、
ねっていうのがさ、
はい、
あってさ、うん、まあね、そこまではその
こっちか、
うん、うん、ガチャがねちょっと読んでフラットランドも、ああ次元ってこうだなって、でこういう使い方できるんだなって思ったところでさ、
うん、
でただそのフラットランドの本の中でも、
うん、
ちょっと次元ってこういうもんだっていうことを言ってるんだ、
うん、
でこれ人間のなんか考え方とか視点に当てはめても面白いなって思っててさ、ちょっといくつか紹介したいんだよね。だからね、でまず1次元のものは2次元のものを理解できない、
うん、
でその自分より上の次元を持ってる人は、
うん、
理解できないんだよね、
うん、
まあ、これ本の中でそういうふうに書かれてるんだけど、
うん、
あでもああなるほどなって思うのね、
うん
うん、で次にあるのがさ、より上位の次元に立つと、
うん、
それより下位の次元は理解することができる、
うん、
まあ、さっきと逆でさ、下から上はわからないんだけど、
うん、
上から下は分かるって言えばいいのかね、
うん、
うん
うん、上にいたら下の人見えるから ね、うん、
でも下の人は上の人が分からないんだ、
うん
うん、っていうものがあってね、あと3つあるんだけど、
うん、
でどこの次元でもそうなんだけど、
うん、
自分が理解できる次元が世界の全てだと思い込んでる、
うん、
でこれ本の中でも明らかに突っ込まれるんだよね、でもそれおかしくないですかって言われる部分があって、
うん、
でそこで大抵ね言われるの愚か者とか、
うん、
お前は世界の道理もわからないのかって言われて、うん、でそこは推測ができるだろうって言われるんだよね、
うんうん、
そんなものは考えなくても見なくてもわかることでしょって言われるの、この本の中で、
うん、
いろんな次元で、
うん、
なんでそんなバカなこと聞くんだお前みたいな、
うん、
っていうね、その説明はできないんだよね、そこの次元の人たちは、
うん、
でもそんなの説明するまでもないでしょっていう、
うん
うん、話をしてくるわけですよ、
うん、
ああで次のね4番目で書いたけど、その理解できないものは推測で補えると思っている、考える必要はないの、そこの次元の人たちにとっては、
うん
うん、で最後に一つ紹介するのが、上の次元から下の次元を見ると、とても生きづらく見えると、
うん、
苦しそうに見えると、窮屈に見えるんだけど、
うん、
下の次元はそれに満足してると、みんな、
うん、
私たちはこれでいいって、
うん、
これ以上の幸せはない、
うん、
と思って生活してるんだよね、
うん、
それぞれの次元で、
うん、めでたしめでたしだね、
まあ、ある意味めでたしめでたしだねまあそうですね、もう本人満足してんならいいんじゃないになるのかもしれないけど、
うーん、
でもね、
こ
う、そう、こういうことをあの、
はい、
フラットランドの中でね、あの言ってるんですよ。
言ってたんだ、
言ってたんだ
わ、頑張って挫折しちゃったもんな、うん、面白い。
いや、でこれってさ、本当にね、100何年前も、136年前、
うん、
だけど、まあ、全然今でも全然いけるっていうぐらい、
うん、そんなに昔じゃないよね、136年、
まあそんなに昔でもないよね、
うん、おとついぐらいのもんでしょ。
あ、そっかおとついは言い過ぎだと思うけど
まあすごく本質的なベストセラーなんでしょう、結構、
まあ、
世界的に売れ
てるんじゃない。世界的に何度かその映画化とかされてる、映画アニメとか、されてる、まあ、日本ではないと思うんだ。あ、でもね、これあの次元の教科書になると思うんだよね。
面白いね。
で、多分その数学とか物理的な部分っていうよりも、うん、多分やっぱね、人のね、うん、見方とか考え方とか社会とか政治とかのあり方を、うん、お前らここまで滑稽なことやってるんだよっていう、もうさすがイギリス人。
うん、そうかそうか、全体がそういうやっぱり風刺の
風刺な感じ。いや、俺はそう取るけど、女性の扱い結構ひどいから
うん、
うん、
そっか。
でもあの特徴をね、見事に端的に表してるんだよね。あと瞬一、あのすごくいいのは、
うん、
全て図形で説明するっていうところがまた面白いの、これ。
うん、図形出てきてたね、
うん、
なんかそのさ、物語なんだよね、
本当に ね、
なんかその点の人がいてさ、
うん、
直線の人がいて、
うん、
平面の人がいて、
うん、
立体の人がいて、
うん、
なんか そのそれぞれの村があるみたいな話で、
うん、
なんかこう太郎くんとか花子ちゃんじゃないわけよね。
そうだね、
うん、で図解が出てきて、
うん、
すごい読めなかった多分、まあでも頑張るわ、ちょっと。
いやー、そうだから、まあちょっとじゃあ次回はあれかね、じゃあそのフラットランドのね、うん、今度は本の中身をもうちょっと、
そうだね、
ね、
うん、そうしましょう、
話せてみたら、
はい、
いいかなと思うんですけども、今回はだからそのフラットランドっていうものを本を読んでさ、
うん、
俺が次元についてちょっと考えてさ、
うん、
これってやっぱり今もそしてこれからも、いや、これからさらに、うん、なんかね、うん、必要になることなんだなと思っててさ、で特にね、
うん
うん、やっぱりあのもうね、これからの時代はね、
うん、
あのセンスとか感性の時代です。これは持論だけどね、
うん、
あの理論とかはね、あのもうそれはね、 AI にとって変わられる、
うん
うん、でじゃあ人、生身の人間が何で勝負していくかったら、やっぱこういう気づきとかさ、うん、センスとか感性のさ、うん、なんかそっちの部分を高めないと、理屈なんてね、ずっとやっぱ情報処理にしてもさ、どんどんどんどん叶わなくなると思った、
うん
うん、でもなんかあの そんな情報処理とかロジックよりももっと広い世界っていっぱいあってさ、でだからあ自分が、あ、別にその世界じゃなくてもこっちの世界行けるわって、
うん、
こっちの世界面白いわっていうのに気づく意味でも、うん、やっぱこの次元感覚ってね、多分これからね流行るよ。
流行るの？
流行るね。
ここから流行るの？
ここから流行るね。次元センスが。そう。多分若い子が、あの人次元センスめっちゃ高いみたいな、そういう日常会話の中で
出てくる？
出てくる。
あ、本当。うん。
大悟あたりが真似すると思う。うん。
大悟？
大悟。ウィッシュ。
あ、ウィッシュ。じゃあ次回ですね。
次回ですね。はい、ちょっとね。
続きは次回ということで。
次回ということでちょっと、はい、次回はちょっとついにやっとフラットランドの本の紹介を今度こそ、
はい、
やってみたいと思いますので。
はい。ではお楽しみ。
お楽しみ。ありがとう。
続きは来週だね。
来週だね。うん、
来週なのでちょっと変則的ですけど。
はい。
4月3日にアップします、
はい
はい、では皆さんお楽しみに。
ちょっと次元について分かったかな。高志分かったかい。次元ってね、いや難しくないんだってこと言いたいよね。やっぱね、みんなね持ってる、
うん
うん、言葉にできないだけで利用してるものだと思うんだけど、でも意識に上げてさ、あ、こういうもんだって思ったとしたら、うん、すごくなんか世界を広げられると思う。
うん、そうだね。
ちなみに今回俺かなり一方的に喋っちゃったけど、どうですか？ちょっとここまで聞いてみて。
うん、よくわかりました。
ありがとうございます。
なるほどね。
本編でちょっと続きは後ほど、
はい、やりましょう、
はい、
ではまた。
ではまた。バイバーイ。
バイバーイ。